みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、皆様の健康をご祈念しつつ、3人の成人男性が体を張って、様々なアプローチで、一人一人にぴったりなダイエットを探しながら、一進一退の攻防を繰り広げるダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
ですけど、
鉄一郎です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんか毎週これ楽しみになってきましたね。毎週考えないといけなくなってくるんじゃないですか。
はい、一応ちょっとしばらく毎週考えて、いけるとこまで行こうと思ってるんですけど。
すごい。
今初めて永井先生に突っ込もうかなと思ったけど。スルーしましょう。
はい。ということでみんなのダイエット始まりました。今週は、プールレポートから行きたいと思います。
誰の？
はい、今週のプールレポート、プールナンバーハの02でございます。三池公園プール、イエイ。
それもしかして半助さんがまたプールに行ったと。
住所神奈川県横浜市鶴見区三池 1-1。 こんな住所だっていうのを初めて知りましたけど、
もっと元気よく行こう。
25メータープールと幼児用プールかけに、入場料が子供小学生以下100円、大人300円、ロッカー代がタダです。
おお、そこで拍手が分かんないけど、まあ勢いで拍手しよう。気持ちは分かるよ。
行ってきましたよ、プールもう一回。イエイ。
持ってい
らい、すごい、
すごいね。あすけちゃん行けるんだね。
三池公園の中にありまして、夏季限定でオープンする、まあ、街のプール的な感じなので、子供がわっさーっといるので。
はい。じゃあ、屋外プールですか？
あ、そうです。屋外プールです。あ、近かったです、この日。行ってまいりまして。運動には向きません。歯のゼロには、星、一つ。
うん、すいません。いくつ星が満点で、星一つですか？
五つかな。五つで、今後、点数をつけていこうと思うんですが、運動には奮起です。子供が遊ぶプールだという感じなので、
うん、
でもね、今回は、午後行って、最後までいたので、最後の1時間ぐらいは、もりもり歩いて、水中歩行はできました。
屋外だと最後の営業時間ってどのくらいですか？
あ、そうですね。営業時間をお伝えしておりませんでした。営業時間が、9時から17時まで。入場は16時半までということで。
17時？
うん。
ま
あ、お子様中心な感じですかね。
本当だね。
うん。なので、ロープみたいなのも張ってないですし、25メーターはあるんですけど、もう、全部に人がわさーって芋煮状態でしたね。
じゃあちっちゃい子が、お母さん、あの大きいおじちゃんなんで来てるの、泳げないのとか言ってお母さんに相談してるかもしれないね。あれが変質者とか言われなかった？
言われない、言われない。 お父さんお母さんもいっぱいいるもん。
うん。
でもね、なんか一つは帽子かぶんなくていいのと、
おお、
売店があって、飲み物とかもちゃんと置いとけるので、今回は。
飲み物が置いとける売店？
ちょっと待って
ください。言い方悪いよね。
省略され
売店もあります。
売店がある。うん。
もあります。で、プールサイドに荷物とか普通に置いとけるので、今回はボトルを持ってって飲みながらやりました。で、1時間に1回休憩の時間で強制的に出されます。
ああ、ありますよね。
はいはいはい。
で、10分間の休憩だったかな、
うん、
があるので、まあ、そのタイミングで飲み物飲みながら、もりもり歩いてきました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
今週も行きましたよ、プール。
うん。
ということで、今週は、プールのお話ではなくて、スポーツを一生懸命頑張っていた人ほど柔らかく痩せましょうということで、永井さんの方がテーマを上げてくれてますので、本編の方でメールをご紹介してから 今週のテーマに行きたいと思います。
はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで今週もメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バビスケさんからいただきました。皆さんこんにちは。毎日楽しく民大をヘビロテで聞いています、バビスケと申します、ということでいただきました。
よろしくお願いします。
なかなか思うようにダイエットが進まず、自分にはどんなのが合っているのか検討していただきたくメールしました。
はい、
なんか、はい、こういう番組なんですよね。一人一人に合ったダイエットを見つけていただくための番組でございます。
はい、最近皆さん見つかったのか、
だってみんなすごいんだもんね。
はい、ちょっと寂しくなってきたのと、自分たちのレベルが勝っていることを察せられて、ダメだな、ここに相談してもと思われてるのかわからないんです
よ。それはまずいね。
レベルがすごい高い人と、俺とハンスケみたいにレベルがすごい低い人が混在してって、すごい聞きにくいとは思うんだよね。
ああ、そうかもしれないですね。僕らが上がん、僕らって一緒にしちゃいけないね。僕
は。いや、一緒だよ。残念ながら。
いや、僕らが一緒に。上がりましょう。
そこ上げしめていきましょう。
はい。で、メールの方戻ります。バビスケさんの現在のデータもいただいております。
はい。
現在29歳。身長175センチ。体重80キロ。体脂肪が18から19%。
お
ー。うん。おー、す僕と同じぐらいの身長、体重だけど、体脂肪が低いんだ。
だから筋肉の割合がハンスケさんより多いってことですよね。
おぉ、っていうことなんだ。
うん。
そうです、そうですね。
はい。小中高と野球部に所属しており、エースで4番。
すげえ。
おぉ、
なんか仲間かだと思ったけど、全然違う人だ。
なんか漫画の主人公的な感じになってますが、ポジションにつかせてもらっていました。そのおかげで引退した今も筋肉はどちらかというとある方だと思います。
ああ、そうですか
が、私には大きな問題が一つあります。それを今までに2度痩せてリバウンドしていることですと。1度目が20歳の時に96キロから75キロにマイナス21キロ減量に成功してるんですね。
うん、
で、2度目が25歳の時に86キロから75キロに。これでもマイナス11キロ。
うん、でも書いてないけど、20歳の時に75になって、少なくとも25の時に86ってことは11は戻ってるってことだよね。
ですよね。
だよね。
一回そこでリバウンドしていて、
うんうん、
で今が80キロだから5キロリバウンドして戻って
しま
ってってことです。
うん、
で、3度目なので失敗すると後がないのですと。
ピンチ
ピンチ、
ラストチャンス、
大変なことになっております。
うん、
で、普段の運動はロードバイクがメインで、おお、自転車乗りさんだ。たまに歩いたり走ったり しますと。
うん、
月の走行距離は、目標が1000キロぐらいですが、だいたい7割8割ぐらいがいいとこですと。あ、でも7、800キロ走ってるってこと？
そうです、そうです。
すごいな。何卒アドバイスよろしくお願いします。体調に気をつけて楽しい番組を続けてくださいということで、
ありがとうございました。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかやってないじゃなくて、やったけども、頭の3行目にあるように、なかなか進んでない、結果が出てないっていう方なんだね。もうその時点で追い越されてたんだね、俺たちでね。
ねえ、なんか、仲間みたいな人メールください。
うん、
でもあれですよ、わびすけさんは、
はい、
ツイッターとかでもよくみんなのダイエットの話をしてくださったりとか、
うん、
ハンスケさんの食べても痩せるっていうスタンスに賛同してくださってる数少ない方です。
うん、ありがとうございます。イエイ。
俺も実際今そうだもんね。食べても。
いいことなんですよ。でもそれが本当に一番良いんですけど。
それできればね。
ハンスケさんたっぷり食べてちょっと動く派じゃないですか。
うん。
それ、哲夫さんの結構いいもん食べてるけど。
いいもん食べてるって言わない。
別になんか餌が、あそこのうち餌がいいねみたいな、そんな家畜みたいな言い方はやめてください。はい。
でもそれに見合うだけ動いてるもんね。 うんうん、それが理想なんでしょうね、やっぱりね。そうそう、
食べつつ動きつつっていうところで、食べることも楽しみながら、
うん、
あの体のことを気遣うこともしていきましょうっていうことがしていただければ一番かなと思って、
そうですね、それが理想です、
うん、そうです。で、わびすけさんは、あの、で、実はあの、リバウンドされてるって、確かに大きいリバウンドなさってるんですけど、
うん、
リバウンドされた今現在でも、体脂肪率18から 19% なんです
よ。
実は。
これ進んでないんですか？
いや、進んでらっしゃるんだと思うんですけど、うん、やっぱりあの、小中高ってすごく動いてらっしゃった方だと、その時点での体脂肪率ももともと低いじゃないですか。
もしかして過去の栄光がっていうやつですか？
そうですね。で、あの、特にやっぱり、エースで4番なんていう、もう、花形のポジションにいらっしゃる方だと、
うん、
あの、やっぱり、過去のっていうよりも、あの、その時点の、いわゆるあの、全盛期で動いてらっしゃった時に対して、
うん、
今、たくさん動いていても、うん、動き方も違うし、体の思うように動かせる具合も変わってくるじゃないですか。
うんうん、
で、実はあの、そういう方って経験、知として頭の中で経験を踏んでるので、
はい、
このぐらい体が動くっていうイメージは結構大きいんですよ。
はいはい、
ただそれとあの体が動く状態が意外と一致してなかったりすることが多くてですね、
うん、
このぐらいは動いていたのに動かせなくなっているっていう感じを持たれることも多いと思うんですね。
うんうんうん、
で、やっぱりあの、わびすけさんも、お年がでもまだ20代ですからね。全然全然あの、可能性としてはリカバリーはいくらでもできると思うんですけど、
うん、
ただやっぱりピークで動いていた頃と比べて、
うん、
いわゆるやっぱり筋肉の伸び縮みですよね。
うんうん、
まあ、やはりしづらくなっている。まあ、動く距離が少なくなっているっていうことはエネルギーがやっぱり出しにくくなっていると思うんですね。
うん、
であれば、やっぱりあの、筋肉がたくさんあっても、以前よりも使える割合が例えば3割落ちぐらいだとすると、
うん、
やっぱりエネルギーを使う割合も単純計算して確実に3割は落ちるわけじゃないですか。
うんうんうん、
なので、あの、まずその部分の、あの、運動してたっていう経験自体はとても良いんですけれども、
はい、
今体を作るっていうことは一回頭の中をフラットにした方が結果が出しやすいなとは思うんですね。
うん、
なので運動の経験があることはとても良いことなので、
うん、
それを一回ちょっと忘れた状態で今の、まあ、29歳男性、うん、運動していたっていうところから、
うん、
運動のプランを考えるっていうことを考えていくと、
うん、
やっぱり一番ネックになるのがさっき言っていたように、
はい、
思ったように体が動いていかなくなっているっていうことなんですね、
うんうん、
で、まあ、そのことがやっぱり一番大きいのがさっきもお話しした筋肉の伸び縮みの問題。
はいはい。
あとはあの、関節の可動域、以前にもお話ししたことあると思うんですけど、
そうですね。う
んうん、関節が動きづらくなっていること、特にあの、ピッチャーやってらっしゃった方とかだと、
はい、
股関節がどうしても、動いていた時に比べて硬くなってると思うんですね。
だってあんな動き普通しませんよね。
そうなんですよ。あの、本当にあの、ピッチャーで4番ってものすごく、矛盾したエネルギーの使い方をするポジションなので、
うん、
本当にあの、と言いますと、
あの、ピッチャーって基本的に、
はい、
野球っていうスポーツだってエネルギーを出し続けるじゃないですか、かなり全力で。
はい。
で、それって割とやっぱり持久力も必要なことですし、当然筋力も求められるんですけど、
はい、
今度4番っていうと、打つっていう本当にもう一瞬で力を使い切るっていうエネルギーの使い方をされたりするじゃないですか。
瞬発力みたいな。
そうです。その相反する力っていうのを兼ね備えてる、
うん、
本当にだからあの、動くっていうことにおいてはかなりのセンスがないと、
うん、
なかなか獲得できないポジションだと思うんですね。
うん、
エースっていう人と4番っていう人はいても、両方やってる人って多分そんなにいないじゃないですか、やっぱり。
まあ、あのプロに行くような人って大体そんな感じの人なんですよね、はい、何やってもうまいできる人なんですよねっていうポジションですよね。
そうですそうです。なのでもう普通に生活をしているっていうか、あの普通の野球部だとやっぱりエースはそれでまた別に存在していて、うん、4番っていうのは普通にまた別に打撃専門でいたりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
だからその両方兼ね備えてるっていうことで、もともと体の持ってる潜在能力ってやっぱり相当高い方なんですよね。
うん、
すごい人
だったんだね。だからこそ多分、うん、これだけ大幅に落ちたんだと思うんですね、今まで2回、
うんうん、
で多分やっぱり25歳を超えてきたところで、
うんうん、
いわゆる体も成長をストップさせて 状態になっていくと筋肉もどんどんどんどん硬くなっていっちゃったりしているだろうと、
うんうん、
で特にやっぱり関節も動かなくなっていると、
うん、
持久力は多分ある程度お持ちだと思うので、
うん、
例えばそうやって自転車をたくさん漕げていてもご自身の思っているように、うん、なかなか落ちていかなかったりすることもあるじゃないですか、
うん、
特に男性の筋肉って硬くなると、
はい、
何でしょう、いわゆるゴツゴツしやすいんですよね、簡単に言うと。
硬いかったらいいんじゃないの、筋肉って。
硬いですけど、実は例えばの黒人の、
うん、
そうですね、ウサイン・ボルト選手とかいるじゃないですか。
短距離でめっちゃ速かった人。
そうです、世界記録。
はい、
歩く出しちゃったウサイン・ボルト選手とかも、
うん、
筋肉すごい柔らかいみたいです。
黒人の方の音楽もスポーツもみんなバネがあるいうような言い方しますよね。
そうですね、やっぱりだから筋肉の質がすごくやっぱり良いらしいんですよね。
あ、質のいい筋肉っていうのは柔らかいの。
そうです、そうです。柔らかいっていうことはどういうことかっていうと、うん、伸び縮みをたくさんするっていうことじゃないですか。
うん、あ、はいはい。
伸び縮みをたくさんするっていうことは、
うん、
たくさんの力が出しやすいっていうことに加えて、
うん、
エネルギーもたくさん使われるじゃないですか。
あ、可動域が大きいからっていうことですか。
そうです、そうです、
うんうん、
で特にアメリカのメジャーリーガーの選手って、
はい、
よく膝とかを痛めるじゃないですか、
うんうんうん、
痛めるんですね、
うんうんうん、
まあ、ものすごいピンとしてなかったの
か、ハテナマークがピコピコです、う
ん、
はい、
よく膝とかを痛めるんですけど、
うん、
やっぱり筋肉をつけすぎる、要は一瞬で力を出す筋肉をたくさんつけることによって、
うん、あ、はいはい、
うん、体がそれに対して対応しきれなくなって、
うん、
関節に負担がいって壊してしまうっていうことが非常に多いんですけれども、
すごく大雑把にいくとなんかボディービルダーみたいな筋肉でホームランかっ飛ばすみたいなのがちょっと流行ったんですよね。
はい、
でそのために
そうなんです、
ステロイドとかの薬物まで入れてやってるっていうことの反動というかマイナス面としてそういうことも言われるようになって、
そうです、そうです、
はい、
そうか、
うん、
競輪選手がすごいムキムキムキんでロードレーサーがすごいほっそりしてる
というのは、はあはあはあ、
その筋肉の質の違いっていうことなんですかね。
あと競技の違いもあるじゃないですか、競輪だと決められた、
うん、
要は距離っていうか設定をどれだけスプリントで駆け抜けるかっていうこと
に、
なので陸上競技で言
う
と 100m 走とかに近い
ですね。
でそれに対して半助さんのお好きな自転車はどちらかっていうとフルマラソンとかに近いじゃないですか、
うんうんうん
うん、
で陸上競技でもいわゆるスプリンターの選手ってかなり体格いい方多いんですね、
うん、
でそれに対してマラソン選手ってものすごい細いじゃないですか、
うんうん、
っていうのをイメージしていただくと分かりやすいかもしれない。
そのごっつさとその細さっていうのと硬さと柔らかさっていうのはまた別物なんですか。
多少違いますね。
うーん、
大きく分ければすごく近いんですけれども、
うんうん、
例えばそのマラソンの選手、例えば自転車とかでもロードの選手の方でも、
うん、
筋肉が硬ければ、
うん、
疲労も早いですし、
あ、硬いと疲労が早いの。
早いです、早いですし筋断裂とかも起こしやすいですし、
おう、
だからいわゆるいいパフォーマンスは当然できないんですよね、
はいはいはい、
伸び縮みをしないっていう話なので、
うん、
本来持ってる力を簡単に言うと発揮できないっていう感じなんです、うん、
なるほど、
うん、
なので例えばその競輪の選手とかでもそうなんですけど、
うん、
体が大きかったりするのは、
うん、
短期間で力を出すための筋肉を備えてるからっていう感じなんです、
うんうんうん、
なのでそういう方で、
はい、
例えばの筋肉がゴツゴツしているっていう感じですかね、単語で言
う
と、
うんうんうん、
ただそういう方の筋肉が硬くて伸び縮みをしない状態だと、
うん、
例えばアップ不足だったりしたらそれで筋肉を断裂してしまったりとかもやっぱり十分起こるわけで、
でこっつくても柔らかい筋肉でごっつくしてる人もいるってことな
の。そうです、まあ、ごっつくしてるっていうかごっつくなりやすいっていうか力を発揮させることを考えていくと結果ごっつくなるっていう感じはあるんですけど、それでも柔らかいですよね。なのでさっきお話が出ていたウサイン・ボルト選手とかは、
うん、
あのやっぱり体は大きいんだけど、うん、筋肉の質は柔らかい。
へえ。じゃあその柔らかくするにはっていうところですよね。
そうですそうです。なので特に男性で、うん、一時期本当にあのある特定のスポーツ、特に日本だと球技が多いと思うんですけど、
うん、
をやっていった方って、うん、その前世紀で動いてた頃から、
うん、
遠ざかると、
うん、
どうしてもあの自身の動いていたイメージは残ってるんですけど、
うん、
体が本当に動かなくなっているので、
うん、
なかなかあの自分の知っていた経験だと痩せにくくなっているっていうケースが多いと思うんですね、
うんうん、
なのでそれを柔らかくすることで細くしていきましょうっていうことだと思っているんですが、
うん
まあ、そのためにあの一番良いのが、まあ、ここのところ言い続けている、
はい、
あのプール行きましょうっていうお話ではあるんですね。
そうなんだ。
うん、プールに行くのはとてもあの時期的なことも含めて、
はい、
おすすめしやすいですね。あのプールだけじゃなくても良いんです。あの、うん、海水浴でも構わないですし、あのヨットとかでないマリンスポーツであれば、
うん、
例えばサーフィンとか、
うん、
そういったものであればおすすめはしやすいかなと思っています。
うん、
であのそれはあのいつも言っているように泳げればよりベターではありますけど、
うん、
歩くだけでも十分効果得られるので、
うん、
歩くっていうこと、まあでも少なくとも 500m から 1000m の間で動いていただいた方が効果を上げやすいと思うので、
うん、
1回行ったらそのぐらいの距離を目安にしていただくっていうところで、
うん、やっぱ そうだね、
はい、あの
うん、
そうです。目的は筋肉を柔らかくすることなので、
うん、
あの例えばそれを脂肪を燃焼させるっていうこともプラスしたければ、
はい、
いつも哲夫さんがやってくださってるように、
はい、
脈を意識するっていうことはとても大事になっていくんですけれども、
うんうん、
あの一つの筋トレだと思ってやっていただけると良いなと思うんですね。あのいわゆる筋トレって筋力トレーニングの略じゃないですか、
はい、
で筋力トレーニングっていうとあの筋肉を大きくいわゆる肥大させたりとか、
うんうん、
たくさん力を出せるようにするっていうイメージ大きいと思うんですけど、
うんうん、
筋肉の質を変えるトレーニングをするっていう意味の筋トレだと思っていただけると、
うん、
取り組みやすいかなと思うんですね、
うんうん、
なんで水の使い方として脂肪の燃焼以外に、
うん、
その筋肉をほぐしていくっていう効果を利用して体の質を変えていけると細くなりやすいかなと思うっていうことなんですよね。なんで例えば時間があれば、例えば最初の30分とか1時間で柔らかくなるようにウォーキングとか泳ぐっていうことを軽く入れながら水の中で動いて、
はい、
後半は脈を気にしながら有酸素運動に切り替えるっていう形だととても効率が良いかなと。
ああ、そういうふうなやり方なんだね。
うん、っていう使い方はとても良いんじゃないかなと思うんですね。
うんうんうん、
あとはまあね、なかなかあのちょっとそこまで行くのに時間とあと最寄りのプールが見つかるまでっていうことを考えられた時には、
うん、
当然やっぱりあのストレッチをしていただくことと、
うん、
今やってらっしゃる自転車っていうのを併用していただいてっていうのが説明しやすいかなと思うんですよね。
うーん、
特に今一回硬くなってる筋肉を柔らかくしていただいてから、
うん、
後でリバウンドを抑えるために、
うん、
筋トレにもう一回あの今度は筋力を大きくするっていう意味での筋トレをしていただけると、
はい、
うんうん、
とても綺麗に筋肉がついて、
うん、
細くなっていてリバウンドが防げるだろうと思うんですね。
へー、なるほど。
え、じゃああのジムとか行かない僕だったら腕立て伏せとかそんなんでもいいんですか？
あ、もう十分です十分です。あのジムに行く方の主な目的としてはあのなかなかあの自分でメニューを立てられないとかそういったものの設備が持ってないという部分も大きいじゃないですか。
はい、うん、はい、もうごめんなさい、筋トレって聞くだけで何かこうジムに行ったある機械をキコキコキコキコこうなんか重たいのを持ち上げたりとかそういうイメージだったんです、
うんうんうんうん、はい、あのそれはそれでとてもあの楽しさはあるので、あの行きたいなと思う方はそれもありだと思うんですけれども、
うん、
あの本当に普通に
僕は無理、
うん、腕立てとか腹筋とか背筋って言われるようなものを自分のできる範囲で十分だと思います。
へー、
あとはあの基本的にあの器具を使った筋トレっていうのが、
はい、
決まって運動でしか筋肉の肥大が要は測れないんですね。
うんうん、
なので例えばちょっと角度がずれたりとか、
はい、
ちょっと 例えば必要な動きに対して2センチ足りないだけでも、
はい、
うまく筋肉がつかないっていうこともよく起こりうるので、
いや、あのムーバレックスの時に、
はい、
すみません、あのレベルの低い話で申し訳ないんですが、
いやいやいや、
本当に足の指が2センチぐらい、本当に指1本半ぐらい違うだけで、なんか効く筋肉が違うなっていうのが最近分かったんですよ。
そうなんです、本当にそこ
がありえるんだ。
いいですね。
気のせいじゃなかったんだ。
いや、もうとても大きいです。あのなので、実は体を使う時って、うん、姿勢がすごく大事なんですよね。
うんうんうん、
あとあの体の状態が良い方は以前もちょっとお話したと思うんですが、はい、うん、基本的に姿勢が良いと思うんです。
ああ、それは思う時があります。
はい、
確かにね、うん、姿勢の悪い人あんまりね、
うん、
姿勢の悪い陸上選手とかあんまり見たことないよね、
うん、
ある程度やっぱりアスリートの方でもレベルの方高い方って基本的に姿勢良いですよね、
うんうん、そうですね。
皆さん特にあの、うん、今だと多分あのゴルフの石川遼選手、
はい、はいはい、
でもここのとこ成長期に来てぐーんと体が一時期よりも大きくなったりはしてますけれども、
そうなんですか、うん、
はい、はい、でも立ち姿がとても綺麗なんですよ。
ん
ー、でゴルフって競技の特性上どうしても体のバランスって崩れやすいんですよね。
ほう、
そうなの、あ、左右均等に使わないから、
なかなか使いづらいというか、あのレベルの高い方だと当然バランスを取りながら右でも左でもショットの練習をされたりはもちろんするんですけれど、
うん、
ただあの競技で例えばあの本当にツアーとか出てる時にはやっぱり自分の得意な方でフォームを作って打たれるじゃないですか、
うんうん、
なのでちょっとあのそういう意味で体のバランスを崩しやすかったりして、
うん、
腰を痛める方も多かったりするんですけれども、
うん、
やっぱりあのレベルの高い方になると非常に姿勢が良いですよねって、うん、あの石川遼選手を見ててとても思ったんですけど最近、
うん、
なんであのそういった意味ではあの好みの問題なので、
はい、
ジムであの筋肉をつけるっていうのは多分あの自分が本来 100% 以上の筋肉をつけたいときにジムに行くっていうのはとてもおすすめしやすいと思うんですね、
はい、
うん、
要はある程度やっぱり筋肉を大きくしたい、うん、いわゆるボディービルディングに近い方面だったりとか、
うん、
何か力を出す競技で自分の体を大きくする必要のある方っていうのは、
うん、
やっぱりジムに行くべきだとは僕も思いますし、
うん、うん、
ただそれ以外の方、例えばの体を細くしていこうとか思われる方であれば、
はい、
今哲夫さんが言われていたような筋トレができれば、
うん、
お家で十分ことが足りると思うんですね。
はい、一個質問いいですか。
はい。
すみません。その筋トレのタイミングなんですけど、
はい、
なんかこう呼吸とかそういう今まで全然意識してなかったところを永井先生から教えていただくことが多いので伺いたいんですが、はいはい、有酸素運動の後すぐしないとダメなんですか、それともそれから僕だったら例えばプールから帰ってきてうちでだったらちょっと脈拍落ち着いてるじゃないですか、
はい、
その15分から20分はかかってると思うんですよね、着替えて帰ってきたら、
はい、
それからの腕立てでもいいんですか。
あ、それでも全然大丈夫です。
あ、で
順番で言うと、はいはい、あの今言われたように、
うん、
ある程度汗をかくような運動をされてから筋トレの方が効果が上げやすいので、
うん、あ、そうなんだ、
この順番でいかれた方がより、うん、成果を上げやすいですね。あとあのお家で動く方はちょっとこの時期一つ注意していただきたいんですけれども、
はい、
筋トレをやるときは体を冷やさないことっていうのが一番大事なんですね、
うん、
なぜかというとあの筋肉を使おうと思って動かしているときに、
うん、
冷やすっていうのはまず伸びが悪くなるじゃないですか。
はい。
うんうん。
っていうことで、あの、十分な効果が得られないっていうのもまず一つと、
うん、
あと、冷たいところで、いわゆる筋トレっていうのをしていくと、
はい、
筋肉って成長しづらいんですね。
へぇ。
なので、できれば、あの、例えば、あの、着替えた後になってしまうんですけれども、
はい、
ちょっとそこの間だけはあの冷房一瞬切った状態で、
はい、
筋トレは頑張っていただいた方が、
うん、
成果は上げやすいと思う。
うーん、というか今だったらプールに行って僕は一人者なので行って出かけてる間クーラー切ってるじゃないですか、
はい、
帰ってきますよね、
はい、
そしたらクーラー切ってない分だけもわっとしてるわけですよ、
はい、
その中でやればちょうどいいわけだ。
そうです、そうです、
うん、
それをおすすめできる筋トレの成果の上げやすいパターンですね。
おお、あれだ
もん。いえいえ、もう本当にあの、わびすけさんのお話に一回戻ると、あの、 やっぱりその順番で動いていっていただくと、
うん、
多分今の体型が変わりやすいと思うので、うん、まず今持っている筋肉を十分力を発揮できるように、
うんうん、
ほぐしましょうっていうところが大きいかなと。
いや、柔らかくしてからっていうことだよね。
そうです、そうです。柔らかくして脂肪を落とすことができていれば、うん、おそらく今の筋肉の量だと脂肪を順調に落とせると思うんですね。
うんうん。
で、落とした後に、今度は僕らだとボディデザインっていう言い方をするんですけれども、
かっこいい。
要は体を作っていく、どういう形に作っていくっていうことに対して筋肉をつけていくっていうことができれば、
うん、
狙った通りに痩せられ、
うん、
かつ引き締めるところを引き締めっていうことが、メリハリをつけてできるだろうと思うので、
うん、
まずは筋肉、あと関節ですね、柔らかくできるっていうことを念頭に置きながら動いていただくと、
うん、
とても成果が出やすいと思うんです。であとは、まあ、プールはとても今ね、行きやすい環境があると思うので、様々なところっていうのもそうですし、季節的にもっていうのもあると思うので、
うんうん、
あとはお風呂上がりとかにしっかりストレッチはしていただいて、
うん、
十分に体をほぐしながら自転車に乗っていただくっていうことをしつつ、
うん、
あとは、まあ、ムーバレックスも、すいません。これは筋肉を、とにかく可動域を広げるっていうことができる運動なので、うんうん、
はい、
もし、分かれば活用していただいて、
うん、
しっかり体の方を作っていただけると、
うん、
痩せやすいんじゃないかなと。
なるほど。
はい。
はい。ということで、まずは、柔らかくしてというところを、注意してやってみてください。ということで、今週の成果発表に行きたいと思います。今週の成果発表です。
待ってました。
はい、ということで、私今週プール行きましたよってさっき言ったよね。
押しますね。
プール行って、2時間いて、まあ実質もりもり歩けたのは1時間弱ぐらいでしたけど、プールに行ったのと、
はい、
久々にウォーキングを1時間ぐらい、でも3キロちょっとペースがすごい遅かったんですけどね、
うん、
ウォーキングをしました。
はい、
以上です。
は、
今週の体重じゃない、先週の体重 78.0 が今週 78.2、
0.2 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
言ったんだけどな、
吸って帰ってきたみたいになってます
。体脂肪、先週ご紹介した数字が 19.3 でした。今週の体脂肪でございます。 20.3、
1.0% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
あんなにプールをしたのに、
プール行ったのにな。ウエスト、先週が 97.5 でした。今週のウエスト、97。
イエーイ。点、点、点、
マイナス 0.5。
97.0 だからマイナス 0.5 センチなんですよね。
僕言ってなかった。97までしか言わなかった。
だから続きじゃなかった。続き次第で増えるかもしれないじゃん。
失礼しました。
97.5 が 97.0、 マイナス 0.5 センチです、
はい、おめでとうございます。
やっと、これ3回ぐらい測ったけど大丈夫でしたよ。97でした。
捏造してねえか。
3回で97ってことじゃないですよね。
え、
3回測ったけれども3回とも97だったってことです
か。ああ、です、です、です、です。
びっくりした。
本当か。
すごーい。
やべ、逆パーフェクトだけはまずいっていうことでさ、捏造してねえか。
逆、ああ、そうね。これがあれだと逆パーフェクトだったのね。
でも一勝二敗ですよ。
そうなんだよね。
そして1年経って2回しかプール行ってないのに、プールの効果がもうすぐ出ると思ってる。
うん。
あなたが素敵。
だって結構歩いてさ、いやもう芋煮状態だった時はもうこれはダメやなーって思ってたのが、後半結構歩けたから、お、これはいいぞとか思ったんですけど。
どんだけ都合いい頭しとんねん。
あとスタンスがあのプール評論家みたいになってるんですけど、ここのプールはいいみたいな感じになってるんですけど。
いや、良くなかったんだけどね。
まあ良くないっていうことが分かっただけでもね、レポーターとしては。
うん。まあ、そうですね。運動するにはちょっと、三つ池プールはおすすめできないので、またおすすめできるプールを探しに行ってこようかと思っております。
非常に狭い、神奈川県横浜市鶴見区付近の方だけ、ご参考にしていただければ。
うん、三つ池公園はね。はい。
ごめんなさい、三つ池公園を知らないので、どのエリアか正直分かってないんですが、鶴見でいいんですか？
まあ、鶴見区ですね。はい。はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。ということで、今週の当番の哲夫さんの成果表です。
当番はやってねえって。
はい。
当番と運はない、関係ないって。
そうね、自粛って言ってたんだよね。
うん、もうこれ以上永井先生の足引っ張るのやめようや。え？
いや、頑張ってるよ。
いや、頑張ってねえよ。
いや、上そう。
あ、そうね。あなたなりに頑張ってるかもしれないんだけど、うん、そこは否定しない。
うん。
そこは否定しないけどね。
うんうん、頑張ってるよ。
そうですね。ハンスケさんがプールに入ると、ハンスケさんプール入ったんですねっていうツイートがたくさん出ます。
そう。哲夫さんいっぱい書いてるのにさ、なんか、申し訳ないなと思うくらい。
いや、もう、申し訳なくなくてもいい。あなたが頑張るのも認めるけど、
うん。
少し悪びれろよ、お前。全然悪びれてねえよな。
だって、みんなのテンションはクララが去ったですからね。
ああ、ほんとね。そんな感じっすよね。
あ、ハイジね。
もう、ハンスケがプールに行ったのねみたいな感じだったのにさ。
もうそんな感じ
で動いてるみたいな。
そのことに気づいてなくてさ。
うん。
先週も、プール一回行ったんですけどね、うん、これで痩せたんじゃないんですよって。おい、お前一生どうやって締める気やみたいなさ。
それ後で聞いて思った。ね。
ねえ。
まあでも、プール行きますよ、また。楽しいよ、プール。
だからお前の後には誰も歩いていねえって言ってんだろ。
じゃあ前に向かって言えばいい？プール楽しいってみんな知ってる
から、みんながもう後ろ振り返って、お前人のこと心配せんでいけ、さっさと歩けみたいな感じでね。
早く来いって。
早く来いっていう感じになるよね。
なんだろうね。うん、きっとね、うん。みんなに追いつかないとね、やっぱりこの番組のね、進化が問われる年だね。
ほう
頑張りましょう。
は？ 11 ヶ月経った結果が、感想がそれか。
今年1年で。
今何人の方が iPod を叩き壊したか。
さあ、そんなことないっしょ。
もう暴動が起きるんじゃないですか、これで。
嘘。マジで。社会問題になってしまう。
国際問題に発展しないことを祈るばかりです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。はい、じゃあ今週の、
だから当番じゃねえって言ってんだろ。
はい、哲夫さんの番です。
3回ループしたやん、今のところが。ぐらいだよね。はい、はい、哲夫一郎です。
はい。
今週、前回の収録からは6日間ですね。
はい。
はい、木金土、サボリサボリサボリ、プールプールプールという6日間を過ごしました。
え？
じゃあ。
前半サボリだったの？
サボリでしたね。ということで、じゃあ私のレポートということでいきますと、プール習慣への工夫を、僕なりに、ね、少しはね、遅い劣等性なりも、にも、なんかとお伝えできることということで、ちょっと、振り返ってみました。車に、今、お仕事、パソコン講習行くのに、車で行く会場に変わりまして。
はいはい。
はい。
ですので、車に水着、帽子、黒バーム。そして、新しく買った水中メガネ、耳栓、タオル一式。
耳栓？
はい、耳栓水中メガネを Amazon で買いました。
お
ー。うん、早く買っとけばよかった。
そうな。
あ、もう、25メートル泳ぐたんびに、
うん。
耳トントントン、耳トントントン、 を過ごしまして、
まあ、毎回
毎回やってたんです。で半年たいやまあ行ってない時期があったんですが、行き出してもう耳に水が溜まって仕事に音の仕事ができないことが起こるんじゃないかというのもちょっと心配だったんですが、その心配にも慣れてしまった時にやってしまいました、うん、ちょうど3週間ぐらい前かな、
うん、
ですね、左の耳が詰まってピアノの音程がね、左だけ気持ち悪いの、なんかピアノの音程が低いんです、はい、
残っちゃったんだ、
耳に水が残った感じで、ピアノと、うん、ピアノとファミレスのピンポンあの音が気持ち悪いの、他はわかんないの、で、あの大きい声じゃ嫌なんですが、僕音感良くないんですよもう音の仕事してる上でもう恥ずべきようなことなのでカミングアウトできないんですけど、うん、ここだけ
してるじゃん
はい、もう言えないんです、ピッチ音程に自信がないんですが、うん、ここだけはすっごい分かって、うわピアノ気持ち悪いみたいな、
へえ、あそんな感じになるんだ、はい、あでもね、
ファミレスでピンポンになるとうわ気持ち悪いみたいな、
うんうんうん、
みんな気持ち悪くないの俺だけ、あ耳のせいみたいな感じだったんです、
へ
え、はい、だったんですが、耳栓入れると、あこんなに耳に詰まらなくて安心できるんだと、
へ
え、
耳栓って僕使ったことないんですけど、
はい、
耳に水が入るの確かに、もう2回しか言ってないんですけど、2回とも入りました、確かに。
うわ、
それが全然入んないの。
え、あなたはの、あなたがやってどうかという保証はできません。
うん。
私は聞きました。
音は音。
音、耳栓を入れる時に音がするかっていうことですか？
いや、耳栓してから、他の、なんていうの？周りの音とかってどん、
耳栓をしちゃったら他の音が遮断されるんじゃないか、
うんうんうん
うん、そうだよ、もうね全然聞こえない、
あそうなんだ、
何にも聞こえないよ、
危ないじゃん、
危ないよってそんなわけねえだろ
違うの、う
ん、どこまで信じるかやってみたいなと思った、
分かってたんですけど、とりあえず黙ってましたけど、
う
ん、
僕ももうちょっと引っ張ろうかなと思ったけどちょっと罪悪感を感じだした、
あそうなんだ、
うん、
聞こえるのは聞こえるの、
遠くで聞こえます、
気持ち悪くないですか？
いや、あの、耳栓してない時の、うん、入ったかもしれないトントントンっていう、出さなきゃ出さなきゃトントントンの方が気持ち悪い。ぐらいです。僕は耳の穴が大きいのか、あの、インナー型のヘッドホン、イヤホンが合わなくて、うん、なので耳栓も絶対合わないに決まってると思ってたんですが、うんうんうん、安いやつでよかったです。
ちなみにお値段何本ぐらいですか？
ごめんなさい、700円ぐらいだ。700円か400円かだったかな。
ああ、でもそれぐらいなんですね。
それぐらいです。安いやつで試してみて、
はい。うん。はい、すいません。
はい。そういう、水泳一式セットを積んでおいて、
うん、
仕事の帰りに寄れるようにというふうにちょっと試してみました。
うん、
というのが、仕事場から自宅に帰る間にプールが。
はいはい。
2箇所しかも。
おほう。
ほぼ同じ距離に、博多市民プール、南市民プールと2つあるという状況でした。うんうん、これ
で積んどくのは確かにいいですよね、
うん、
ちょっと行こうと思った時に一回家帰んなきゃとかなると行かなくなっちゃうからね、
はい、あとは出かける時に常に履いてればいいんですよ、
わ
ふわ
1日6時間水着履いたままパソコン講習ですか、
あの半助さんがです、半助さんが、
あ
の用意してないので
ごめんなさい、僕イメージの中で僕がこう生徒さんの前で6時間海パン履いてゴーグルつけて水着帽子水中帽かぶった状態で講習しろっていうどんだけ罰ゲームやねんみたいな
完全にもうそうするとあの講習自体のあのこう有効性を皆さんが疑う流れになっちゃうと思うので
ですね、3時間目ぐらいには通報されるでしょうね
ですよね、
はい、うん、
なんで半助さんはあの忘れちゃいそうな気がするので、
うん、
あのパンツを水着に変えるっていう作業に変えていければ
そうだね、お漏らししても大丈夫って違うでしょ
うん、そうね。まあ、でも、積んどくっていうのは確かに。あの、一回ね、うん、仕事がちょっと、予定より1時間早く終わって、うん、あっと思ったんだけど。
そうだね。半助さんの仕事はそういう部分がありそうだよね。
うん。なんで、積んどくっていうね、この、あの、ネタ帳を見て、
うん、
しようと思いました、
はい。はい。で、パターン A。
うん。
パターン B。両方試してみました。
うん。
パターン A は仕事が終わります。
はい。
そして、家に帰らず、
うん、
プール近くのファミレス、
うん、
その両方のプールにも 両方、どちらのプールにも近くにガストがありますので、
うん、
そこで早めの夕食、
うん、
そしてちょっとプール教室終わりのお子ちゃまが野に放たれる時間帯がありますので、それをちょっと避けて、その、半助さんの芋煮状態を避けるために、
うん、
プール終焉、閉店間際、うん、マイナス1時間を見計らって、そこまではお仕事。
ああ、ファミレスで食事して、はい、そのまま仕事してる、はい、時間調整するんだ。うん、
実際、4時半ぐらいに仕事、4時ちょっとぐらいに仕事が終わって、4時半ぐらいにファミレス入る、5時まで夕食を食べる、
うん、
そして7時半までの2時間半ぐらいを作業をする。
ああ、はいはい。
はい。そして7時半に間に合うようにプールに行って、1時間泳いで帰る。
うん、お
というパターンです、
うん。
そしてパターン B が、仕事が終わります。うんそして一旦家に帰ります、
うん。
そして自分で食事を作ります。
うん、
食べます、
うん。
そしてプールに行きます、
うん。
そして帰ってきます。
はい。
というパターン B、
うん、
用意しました。パターン A 仕事帰りにファミレスで、そしてそのままプールというパターンですが、確実にプールに行けました。
おおはいはいはい。
前回にご紹介した日月火水みたいな4連チャンはもうほぼこれでした。
ああ、そうなった。
はい。そして、うんファミレスでやる仕事、うん、ほとんど、はかどります。一、うん、回だけぼーっとしたとネット見ちゃった時があったんですが、
うん、
やっぱりね、ファミレス、そういう場所で、バッテリーの時間があと何分という形で見ると、
うん、
やっぱ集中しますよね。
そうなんだ。ファミレスの仕事って、はかどるんだ。
はかどりますよ。文章書く。ちょっと曲作るとかにはちょっと向いてないかもしれないけども。
うん、
ああ、
はい。そういう感じではかどるというのがメリットかな。
うん。
そして、パターン B。仕事が終わって一旦帰る。
うん。
そして、またプールに出かける帰る。
うん。
そういうパターンのメリットです。
うん。
はい。
というのは、パターン A のメリットとデメリットがひっくり返るわけですよね、これでね。パターン B のメリットは、うんまあ、自分で作るんで飯がうまい。
うん。
うん、そして、食費が安い、
うん。
なんですよね。どうしてもね、ファミレス行っちゃうと、で、終わった後、
お金かかります
ね。ね、
うんうん、
という形になって、高い割にはそこまでうまいわけじゃないという形になってしまうんですが、やっぱ自分で作るとうまいです。そして、運動前に確実にムーバレックスができる。プールの前にですね。うん、自宅なので。
ああ、そうか。
やっぱりファミレスで、
ムーバレックスはね。
ちょっと、そこまでする勇気は僕にはないです。プール行って、
うん、
正直プールで、真似事ちっちゃいやつ腰グイーンは恥ずかしくてできないんですよね一応これでもまだ再婚を諦めていませんので、
うん、
人目は気にするんですけれども、
うん、
まあちょっとムーブレックス1番2番ぐらいを軽くやるとかあとは5番の体削りたての鉛筆の気持ちになって90度を曲げるぐらいはね、
うんうんうんうん、
やるんですが、
うん、
腰グイーンはやっぱ恥ずかしいですわ。
うん、
海パンで水着でゴーグルつけてるおっちゃんが腰グイーンはちょっとこれ
外でできないよね。
ね
え、俺もだから一回ね、外仕事の時にやっておっちゃんたちにバカ受けだったのはやっぱり腰グイーンでしたから、
ね、ですよね。受けを狙う時ですよね、うん、あれはね、
うんうん、
なんでここまでのお話をまとめると僕はものすごい恥ずかしいことを提供したみたいな流れになってる
そんなことはないんですよ。みんなじゃないか。お台場のイベントに去年12月5日来ていただいた方は、知ってますよね、
うん、
みるみるうちに外から指を刺されるようになりましたよね。
なんかやってるぞ。
恥ずかしくはないんですが、受ける、
うん。
ということでいいですか、
うん、
はい。
ダメ。
はい。ありがとうございます。
いえ、すいません。ということで、外でする勇気はないんですが、うちだと、できるので、そのまますぐプールみたいな感じで、即、プールインができるというのがパターン B かな。
うんうんうん。
で、これをやったのが木金土。つまり、
うん、
仕事が終わる、帰宅する、自炊する、プールには行けなかった、うん、というオチでした。特に発泡酒を飲んだ土曜日、もうダメでしたね。もういいやってなりました。
そりゃ、飲んで行っちゃダメでしょ。
いや、もうその時点で、だからいいやと思って飲んじゃった。
いや、飲んじゃったってことか。
はい、その時点でさよなら負けみたいな感じですよね。
うん。
いう感じになっちゃったと、
ね、うんうん、
いうことなのでパターン B でうまくいかない。特に、仕事場と、あ、ごめんなさい、仕事場と自宅の間にプールがあるということは、
うん、
一旦戻って、 そしてまた同じ方向に出るというのがすごい無駄感があってダメだったですね。
それはあるか
も、ね、
うん。だから間にあるというのはもうこのパターン A、帰りによるっていうのしかメリットがないなと。
うんうんうん、
間にあるとすごい完璧だと思ってたんですが、そうでもないなという感じがした3日間でした。うん、
なるほど。
ということで、
うん、
パターン B の成功パターンがないままですが、うん、はい、ね、長々と喋ってしまいましたが、結果です。
はい。
はい。
長々と喋った分、少し、いいデータを、
うわ、マジですか。
お届けできるかなと。いうことで、前回が 67.5!
うん。
今回は 66.9!
おー、
マイナス 0.6? おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあそこまで大きい数じゃないけどね。まあプラスじゃなかったと。
何ブツブツ言ってるんですか。はい。
です。いや、えらいハンスケさんが引っ張るんで、そこまで大げさに減ってねえぞと。新手の嫌味かと一瞬思いましたが、そうではないんですね。体脂肪です。
はい。
前回が 21.9 が、今回は 21.4。
おー。
マイナス 0.5%。 おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、
やるな、当番。
当番じゃねえ。はい。
はい。ウエス
ト。ウエストです。前回 87.8 が、
うん。
84.7!
おー、
マイナス 3.1?
ですね。
はい。
すーげー。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
パーフェクト。しかも、この、
84.7。
もしかしたら、もしかしての。
はい、84.7。自己新記録。
うわー、おめでとう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。体重に関しては、
うん。
なんていうの、自己身の反対、なんていうの、一番マックスに近いぐらいの体重ではあるんですが、体脂肪、うん、違う、ウエストに関しては今が一番痩せております。
そしたら何、筋肉もりもりついて重くなってってこと？
ごめん、そこまではないけれども、ただ永井先生のご指摘が正しいなと思ったのが、うん、前回ウエスト増えたんですよね、
うんうんうん、
で僕ちょっとへこみかけてたんですが、永井先生が3センチ、
うん、
ウエスト3センチ分1週間でいきなり脂肪にはならないとおっしゃってあって、うん、
はい、
言われてみると確かに、
うん、
前々回から前回までかけてウエストは3センチぐらい増えてたんですけれども、脂肪量は変わってなかったんです、
うんうんうんうん、
体重に脂肪率をかけた脂肪量。
あ、はいはい。
うん。15.1 から 14.8 と。
うん。
むしろ 0.3 キロ減ってるぐらいだったんです。だから、凹まずに続けてやったんです。ということで、体重はあんまり変わってませんが、もともと私は体重はそんなに気にしてませんので、うん、ウエストだけが減ればいい。
すげえ勝ち誇られてる。
だって勝ち誇っていいですよね。パーフェクトだし、
悔しい。
自己最高更新です。
うん。週3回だし。
すげえ、あ、え？週3回って何？
プール。
あ、プールか、プールか。俺1回しか行ってないもんね。
ごめん、そこまですっかり忘れられるとも思ってなかった。びっくりした俺。
いや、でもおめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
参りました。来週の当番も譲ります。
だから当番じゃねえって。
最後に、イベントの告知をさせてもらいたいと思います。
ダメ
さして、はい、2011年8月6日土曜日と、はい、2011年8月7日の日曜日、
はい、
渋谷の宇田川町41-26パピエビル2階で、
はい、
イベントといいますか、お店を開きます。
おめでとうございます。
それぞれ時間帯を3つに分けまして、お昼、ティータイム、夜の部ということで、お昼が12時から14時半、うん、ティータイムが15時半から18時、うん、夜の部が19時から、まあ、23時っていう風にしてありますが、ここら辺は、状況に応じて電車とかもありますのでね、うん、そう若干前後はあるかと思いますが、
23時を目安として3つの時間帯でやりたいと思っております。
はい。
で、それぞれの時間帯に、番組を割り当てまして、その番組に合ったような内容で、まあ、いろいろお話ができるように、ね、何かしら持ち込んだりとか何かを見ながらとかいう感じでお話ができればというふうに思っております。
ポッドキャストステーションスクランブルの番組が
です、うん、今のところ参加番組が、フォトスクランブル、そしてこのみんなのダイエット
を、
もう枠が決まりました。
お、盛り上げようよ、あなた。あなたは確かに、あなたに、あなたは確かに全体の長かもしれないけど、この番組に今出てるときは、この番組のお友達でしょ？
いや、ちょ、次の言うことがさ、
うん。
そう、や、そうね。
上の空感が伝わってきたよ。
はい、びっくりしました。
ここでも、ここでも忘れられるか、こんなに短い間に、みんなのダイエットをやってることを忘れられるあなたって素敵。
いや、そうじゃないんだけど、まあ、みんなのダイエットのね、枠をこう発表できてなかったのですごい気になったんですけど、
うん、
この番組も
出展します。
出展します。
はい。
となので、イベントの告知のページ、まあ、住所ですとか地図とかそのタイムテーブルなんかも書いたページは、スクランブルのトップページの方からご覧いただけるようにバナーが貼ってありますので、ぜひ一度ご覧ください。はい。で、予約をお願いしております。はい。っていうのは予約にお金がかかったりとかっていうことはないんですが、席数が少ないお店ですので、
はい、
お越しいただいてね、入れなかったとかいうふうになってしまうのが非常に申し訳ありませんので、
そうですね、
ご予約いただいた方を優先に、席の方確保するような形を今取っております。
はい。
ですので、ぜひ、そのトップページから入っていただいたイベントのページに予約フォームをつけてありますので、そちらの方からぜひご予約お願いしますと。
お願いいたします。
8月6日7日、お時間を作って遊びに来てください。ということで、イベントの告知でございました。お届けしましたのは、ハンスケと、
鉄一郎と、
来週の当番を楽しみにしている、永井がお送りしました。
当番はない
来週はもう絶対今週の鉄夫さんの成果があるんで、
うんうん、
来週の当番の人すごい大変だと思うんですよね。
ですよね。どう考えてもハンスケさんですよね。
はい。きっと答えてくれますよね。
うん。もしもし。
終わったのか、すみません。
期待してます。
期待してます。しぶといな、まだ言わんな。あれだけ当番言いよった人が。
頑張ります。
声が小さい。
また来週。
戻れ愛しい